聖夜さんの説教の前に賛美歌を一曲歌いたいと思います。どうぞ皆様ご起立ください。418番です。418番共に歌いましょう。よいしょ。
聞けよ愛と真理の主の物語を、世の罪を除く主の御言葉を、主の御言葉を。やがて時は来たる平和の光の、くまなく世を照らす明日は来たる。仰げ上がらいの主を、世のため苦しみ、とこしえの命与えたイエスを、与えたイエスを。やがて時は来たる平和の光の、くまなく世を照らす明日は来たる。訴え作られたもの、すべて声合わせ、喜びあふれる栄の歌を、栄の歌を。やがて時は来たる平和の光の、くまなく世を照らす明日は来たる。
アメン。皆さん改めましておはようございます。東京キリストの日曜礼拝へようこそお越しくださいました。今日はついに大晦日ですね。皆さんにとって2017年はどのような年だったでしょうか。私はこの1年振り返ると本当にさまざまなことがあったなということを思い出します。新しいミニストリー、会社での新しい立場、良いことも悪いこともたくさんあったなと思います。そして今年の最初の方に今年の目標を掲げたんですけども、その目標をまた確認してみました。その中には達成できたものもあったし、達成できなかったものもありました。その中で特にちょっとこのある項目が目についたんですけども、それはあるベンチプレス100キロっていう目標が掲げてまして、この左上のスライド、ベンチに座ってこのプレーするっていう、このただ単純な競技なんですけども、100キロ上げるって目標を上げたんですけども、80キロしか上がらなくてですね足りなかったっていうのがちょっと今すごく悔しいなってことを思ってます。はい。で、私は大学で、スポーツトレーナーの勉強をしていたので、このことはその専門なんですけども、で、右のグラフがですね、筋肉がいかに、強くなるかっていうこの図なんです。何よ、いやもうこれ本当にこれ男のロマンが詰まってるんですけども、説明しますと、トレーニングするとこの一体弱くなるんですよ、筋肉が重さで弱くなって、でも弱くなって回復してくるとそれ強くなるっていうこの理論になってます。でもまた戻っちゃうので、それまでにまたもう一回トレーニングをして弱めてまた強くなるっていう、この階段みたいな感じで成長するっていうのが、この筋肉の成長の過程になってます。霊的な成長となんか同じかなというのもんです。超回復理論という理論になってます。でこれはすごくて、まだ解明されてない、されきってない理論だそうです。なので未だに人体でなぜこう筋肉が成長していくのかというのはまだ完全には分かってないという理論になってます。弱くなって それ回復して、それ以上能力を発揮することができるという、すごい霊的なものなのかなということも思います。これはもう何でもそうだなってこと思うんですけども、なのであと20キロありますので目標達成するまで、よく代々木に体育館、代々木の東京体育館にティップネスっていうジムがあるんですね。1回600円で使えるんですけども、 で私よく週末そこにいるので、もし興味ある方がいれば一緒に目標を出していきたいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。連絡してください。はい、ではそのでじゃあ説教内容に移っていきたいと思います。はい、今日のレッスンのタイトルはこれです。弱さの中にキリストの恵みが働く。弱さの中にキリストの恵みは働く。今日は一つのポイントでお話したいと思います。そのポイントはこれです。弱い時にこそ強い。弱い時にこそ強いです。聖句を読みしたいと思います。第二コリントの信徒の手紙、12章の5節から10節です。第二コリントの12章5節から10節をお読みいたします。それでは読みします。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外に誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇る前に私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に私を過大評価する人がいるかもしれないし、また掲載されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることがないようにと私の身に一つのトゲが与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。これゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。アメン。使徒パウロの手紙のうちの一つ、コリント信徒への手紙です。これは非常に有名な聖句であり、皆さんも何回も読まれていると思います。皆さんは今日この聖句を読んで何を感じますか。弱い時にこそ強い。神様に強められる。本当に素晴らしい聖句です。しかし私たちはこのことを本当に理解しているのでしょうか。どんな状況でもキリストのために満足していると本当に言えるでしょうか。当時のコリントの状況は難しい状況にありました。偽の使徒、偽予言者の出現により、誰を信じればいいのかわからない混乱の中にありました。最初のコリント、第一コリントの手紙の中で、パウロは警告し戒めたはずですけども、それでもまだコリントの中には、パウロを使徒として認めない人たちが律法を重んじるユダヤ人たちがいて、コリントの教会は分裂していました。パウロは再三コリントを訪れ手紙を何度も送り、テモテなどの弟子を派遣しました。それほどコリントの教会は危機的な状況だったと思います。その最後の手紙がこの第二コリントの手紙です。しかしその内容はむしろ弱さを誇るという内容でした。少し変だなと私は正直に思います。なぜこのような状況でパウロは弱さを誇るという手紙を送ったのでしょうか。これを深めていきたいと思います。この第二コリントの手紙の11章にはパウロの人生の多くの困難が書かれています。鞭打ち、何度も死にそうになったこと、パウロは決していい状況ではなく、むしろ苦難や逆境の中にあり、弱められていることが書かれてあります。そしてコリントの人々からも非難を受け、パウロは身体的にも精神的にもボロボロでだったのではないかと思われます。そして12章の7節には、サタンからあるトゲが与えられたと書かれています。これはパウロには身体的なハンディキャップがあったのではないかということを表しています。おそらく視力が悪かったことだったり、皮膚の疾患があったのではないかと言われています。断定はできませんが、間違いないのはパウロは肉体的にも弱い状況にあったということです。しかしそのような状況でもパウロはキリストのために満足して、弱い時にこそ強いという言葉を言いました。皆さんどう思いますか。私は正直この聖句を読んで心からされます。私にはこのような状況でキリストのために満足していると大胆に宣言することは 正直言って難しいなと思います。しかしこの聖句が言っているのは、神様は私たちと全く違う視点で語られるということです。そのメッセージは、神様は弱さを用いて強さに変えることがおできになるということです。弱いからこそ神様によって力づけられるということです。私はこの2017年この聖句の意味を考えさせられる1年になりました。今私はこの聖句を心から確信することができます。まあ、なぜなら、私の2017年は弱さを見せられた、そのような弱さを見せられた1年だったからです。少し私の話をしてください。まず私の年の初めですね、ある私に近い、教会の兄弟が一番してほしくない選択をしました。なんとか彼に会おうと試みましたが、会うことも叶いませんでした。これ私にとって本当に大きなショックでした。1年のスタートはとても苦いものになりました。4月キャンパスミニストリーを卒業し、ヤングプロフェッショナルミニストリーとして新しいミニストリーに移動することになりました。新しい学び会を初めて任されることになりました。それは新社会人で構成されている学び会で、自分自身もまだ2年目の社会人でしたので、みんなが忙しく集まることも難しくなり、学び会としてすることは難しかったです。学び会の目標は、男女2人の救いを見ていましたが、叶うことはありませんでした。救いは一つもありませんでした。自分のリーダーシップの未熟さを痛感しました。そして今度は年末に自分の家族の問題が起きました。私には弟がおり、彼は今大学生ですが、大学にはほとんど行かない状態にいます。私はそのことを最近知りました。自分が忙しかったのもありますが、私はあまり家族と関わらない、関わりを持つことを避ける傾向があります。そしてあることが発覚しました。彼の大学から通知が来て、弟の単位が不足しているという、そのため進級が難しいというものでした。弟は奨学金を借りていますので、進級ができないということは、つまり奨学金の給付が停止、退学をするということです。そのことは弟からではなく父からそのことを聞きました。父は自分のせいだと言っていました。実は弟が思春期、高校卒業して大学に入るぐらいまでの間ですね、私の父は自己破産をしました。そして職を失いました。当時私は何も知りませんでしたが、父はその頃からうつ病を患っていたということです。そして母は何も、私の母はですね、その何も伝えてくれない父に不信感を抱き、距離を置き、約3年間口を聞くことはありませんでした。まさに離婚寸前の状態でした。私は当時すでに大学生でしたが、その家庭での緊張感、安心感のなさは今でもよく覚えています。弟は私よりも影響を受けたでしょう。弟の大学の選択にも父は関わることができませんでした。父は泣きながら自分を責めていました。私にも責任はありました。弟の状況はなんとなく気づいていましたけども、私は関わろうとしませんでした。今弟は完全に心を閉ざし、部屋から出てくることもありません。今この状況を打開する術を探しています。私弟子になって、神様の愛、人間関係、憐れみ、共感、さまざまなスキルを学んで実践していたとしても、こんなに自分は無力なのだと痛感しました。 誇れるものなど何もないと思いました。なぜうまくいかなかったのか、それは明らかです。ここに私の罪がありました。私は弱くなることを恐れています。正確には弱い自分が出てくることを恐れていました。私は神様に頼りたかった。それでも自分自身が頑張らなきゃいけない状況になって、自分自身に頼り、自分のスキルに頼り、強くなろうとしました。弱さを隠そうとしました。神様の恵みは十分であることを信じることができませんでした。だから失敗しました。ミニストリーで、家族で、仕事で自分の力に頼っていました。この聖句を読めば明らかです。当時のコリントの、偽物の弟子たちは自分が正しいことを証明しようとしていました。しかし逆に弱さを誇りとしていたパウロが強められ、2000年以上その名が語られています。なぜなら弱さのうちにキリストの力が完全に現れたのです。パウロは神様の恵みを本当に理解していました。恵みを受け取り、神様の恵みは自分には十分だと信じていました。私の個人的な悔い改めは、恵み深い神様を見て自分の弱さを認めることです。そして神様の恵みが自分に十分であることを信じ、理解することです。私はこのプロセスを始めました。今も続けています。自分の弱さを、信頼できる近い兄弟に打ち明けました。この話すことすら最初はすごく難しかったです。恐れが出てくるからです。弱い自分を認めることになるからです。今少しずつ自分の弱い部分、弱い自分を認めることができています。神様の恵みを受け取ることができています。この時に私はあることに気づきました。私と私の父はよく似ているなということです。私の家族の話に戻りますけれども、父はあまり表現する人ではなく、あまり関わろうともしない人でした。私が感じていたのは、寂しさと孤独でした。怒りもありました。父から愛されたかった、愛してもらいたかったという思いがありました。父も同じでした。父は、父なので私の祖父からですね、全くケアされずに育ちました。父も長男なので、そんな中でも、祖父やその家族のために高校生からアルバイトをして家族を助けていたそうです。しかし祖父から認めてもらうことはありませんでした。父はなんとか大学に入りましたが、家計の事情なのですぐに中退することになりました。その後一人で東京に出て働き、私の母と出会いました。父の人生はあまりにも孤独でした。そして私の祖父は約10年前に脳梗塞を患い、今は話すことすら難しいです。父は祖父に対して怒りと複雑な思いがあると話してくれました。私はこの話を聞いて確信しました。父には神様が必要です。弱さを強さに変えることができるキリストの力が必要です。父と私が唯一違うところは、神様を知っているということだけです。私に恵みは十分であるということです。神様を知って弱さを受け入れたことで、父を愛したいと心から思えるようになりました。怒りはもうありません。なぜなら私はキリストにより 恵みは十分であるということを知っているからです。だからこそキリストによって弱さと向き合い、弱さを認めることができています。キリストにより強められ、キリストを表すことができます。人をキリストの愛で愛することができます。この一年は確かに自分の弱さを見せられ続ける、そのような一年でした。自分は何者でもない弱い人間です。しかしそのことから得た確信はこれです。弱い時にこそ強い、弱いからこそ本当にキリストに頼り、キリストを表すことができるということです。明日父と二人で時間を過ごします。まあ人生で初めてです。まあ正直恐れがあります。どんな時間になるか分かりません。しかし神様から恵みを受けた者として愛したいです。キリストを伝え、キリストを表したいです。よろしければお祈りをお願いします。皆さんは何を感じるでしょうか。今日本当の神様のメッセージは何ですか。弱さを認める必要は確かにあるかもしれないです。しかしそれ以上に本当に大切なのは、神様の恵みは私たちにとってすでに十分で、神様は弱い私たちを通して働きたいと思っているということです。ここで私も含めチャレンジがあります。神様の恵みはあなたに十分であることを信じていますか。そのような神様を見ていますか。それとも不安になって信じられなくて、その不安から神様を見ないで自分の力でやっていませんか。皆さんは弱さを受け止めていますか。あなたの人生にキリストは本当に現れていますか。神様の恵みが十分であると信じていれば、弱さを認めることができるはずです。あなたの人生にキリストが現れるはずです。皆さんどうですか。共にパウロのようになっていきましょう。パウロは弱いからこそ強いと大胆に語りました。彼はキリストにより満たされていました。神様の恵みが十分であると心から信じていました。その後のパウロの働きは驚くべきものでした。彼は最もイエスを述べ伝え、教会を建てた一人になりました。私の確信は、恵み深い神様を見て、自分にとって神様の恵みは十分であると信じられるとき、弱さを強さに変え、キリストを表すことができることです。2018年、共にキリストを表していきましょう。大きな神様の奇跡を見ていきましょう。神様の恵みを心から信じていきましょう。神様にできないことは何もありません。今日大晦日、私が今年に学び感じたことをお話しさせていただきました。弱さと向き合うこと、そして神様によって弱さを強さに変えられること、キリストによって強められることをお話しさせていただきました。どんなことがあろうとも、神様の恵みは私たちにとって十分です。神様を見たとき、弱さは弱さでなく強さになります。キリストを表すことができます。来年2018年、多くの人がキリストに出会い、癒され、愛に満たされる一年となることを確信しています。今日のレッスン以上になります。今日のレッスンのタイトルは、弱さの中にキリストの恵みは働くでした。以上になります。ありがとうございました。じゃあ聖餐式のためにお祈りをしましょう。愛する天の神様、今日こうして2017年最後の日にあなたを賛美し集まり、こうして礼拝を持っていたこと、本当にありがとうございます。神様、自分たちにとってあなたの恵みは十分です。そのことを自分たちは信じたいです。神様、どうか自分のありのままを、弱さを受け入れ、どうかあなたの恵みに預かれるように、どうか助けてください。あなたの十字架は自分たちの罪をすべてあがなってくださいました。 本当にありがとうございます。心から神様に感謝をして、どうかあなたのようなイエス・キリストのような人生を歩めますように、どうか助けてください。どうかもう一度あなたの十字架を思い出し、聖霊に預かりますことを心からお願いします。心からあなたを愛しています。すべてに感謝をして、イエス・キリストの皆を通してお願いします。アメン。